皆さんおはようございます。
おはようございます。
今あの紹介していただきました牧内です。そうざっくり言って50年前にここでやはり理科の勉強をしましたし、皆さんの教室でも勉強しました。当時はずっとあのよく野球をやってたんですけれども、本当に勉強しなくて、クラスでもあまりいい成績がなくてですね、先生を悩ましていた。うちのおふくろなんかは何回か担当の先生に呼ばれてましたね。1年に1回くらいは。何で呼ばれたかというと、ちょっと注意しろということだったんですけど、まあ、そういうふうに、あまり評価されなかった生徒ということです。今あの紹介していただきましたあの南信州新聞に、今書いています。いつでもいつまでも書いてくれということなので、ずっと書いていくつもりです。今までの私の40年間 の、 あの外務省生活の中で考えたかと思ったことをずっと書いていくつもりです。今はあの現役ですから機密なことは書けませんけど、あの現役を離れたらもう少し機密な問題になりそうなことも書いていきたいと思っています。ポイントはぜひね、中学生高校生読んでいただきたいというイメージで書いています。なぜかというと、僕が琉球中学を出て飯田工業に行って東京に行って大学に行って今外務省にいる、非常に参考になるケースだと思っています。つまり一般のアベレージよりもあまり能力のない牧内が飯田高校に行きたかったけれども、お前は無理だから行くのやめて飯田工業に行けと言って言われて、でずっとスポーツやっててあまり成績が良くないんだけれども、で法政大学という夜間に行って、たまたまいいクラスメイトに出会って、で外務省を目指して勉強する。ですからずっとアベレージ以下の人間がずっとね来て、大学で友達から話を聞いて外務省を受けると決めて、で外務省に入って、まあ入れたと。つまりアベレージ以下のね、僕みたいな人間でも頑張ればね、何でもできるんだということを知ってもらいたくて、今日も話をしたいし、そういうつもりで、ラテン通信を書いています。ですからぜひ一から、読んでいただければな、できるだけ平易な文章で読みやすいように今考えています。ぜひ別に南信州に頼まれて新聞を買っていただきたいということではないんですけど、コピーしてでもいいですから読んでいただきたいと思います。まず最初にね、僕が今までどういう生活をしたかっていうのをざっとお話をした後に、僕が国際関係の中で会議に出たりいろいろしている中で、なぜこれから皆さんみたいな若い人が海外に出ていかなきゃいけないのか、出てきてほしいというそういう気持ちをね伝えたいと思います。この写真はドミニカ共和国のプンタカナというきれいな海の一つで、何も産業のない中のドミニカというのは観光が主な産業です。ここに書いてますけれども、飯田工業を出た後に、法政大学に入ります。実は飯田工業まで本当ね、学年で、そうね、ちょうど中間から下くらいの成績なんですね。ただ中学高校と英語だけは、ね、よくできたので、なんとか英語だけで持っていたと。ただ大学に入るとどんなにできても日本の全体の優秀な学生のアベレージに比べるとその平均からは相当落ちてたなという気はします。ただ当時家庭がそんなに裕福ではなかったので、飯田工業出た後にいくつかの夜間の大学を受けて法政大学だけが受かって、で法政大学の4月入学した後に行ってですね、クラスメートから、大学1年の時に彼が外交官になりたいと、その理由は彼の近所の先輩が外交官になったと、その話を聞いて彼が外交官になりたい、で僕もその話を聞いて、ああ人の金で外国に行っていろいろ仕事ができる、楽しそうだなということで、大学1年の時に一応外務交換を目指す。ただ、勉強しなきゃいけないということで、勉強だけをするお金がなかったもんですから、大学4年間のお金を50万円くらい貯めて、大学4年の夏くらいから勉強を始めて、大学6年で5年で受けて落ちて、またバイトをしながらで6年で受けて受かった。 そういう感じで。ですから僕の人生22、3年の中で本当に勉強をしたというのは最後の外務省の受験のための2年だけです。あとはそんなに勉強したという記憶ないです。そもそも勉強は、ね、そんなに好きではなかった。つまり小学校、中学校、大学、それ高校、大学の中で勉強が好きな人というのはね、どうだろう、この中でも1割いるかいないかだと思います。あと8割はね、大体先生にしろと言われてね、うん、とか 親がうるさいとか、この年になると親が喜ぶから頑張るとかね、こんな手だと思います。何らかの動機があってね、親がね、その病気にかかって医者に行けなかった、だから自分はお医者さんになりたいというようなこともたまに言いますか、少ない。小学校の頃から学校の先生になりたいともたまにいらっしゃいますけど、非常に少ない。大学まで大体ね、進路は決まらないんです。僕自身も外交官という話を聞いてね、でなんとなく面白そうだった。自分のお金を使わずに外国に行ってあらゆるものが見れそうだ。で自分の視野も広まる。なぜ、外交官かというとですね、中学にいた時に学校の先生が宮下先生とかいたんでね、吉田先生とか菅野先生、いつも授業の他にね、東京での体験を話してくれたんです。で意外に皆さんそれが好きで、東京の学生生活はこうだよとかですね、で話してくれて、あ、東京に行きたいってしかいないと多かったんです。でやっぱり何かね、具体的に近くの人が話してくれると、なんとなく心に響くものがある。ですから皆さんのためにと私が話すとですね、海外が非常に近くなる、外交官はそんなに難しいものじゃないと思うわけです。で挑戦するのかな。最初から外交官で大変ですけど、少しずつやれば近づくわけです。まあそんな形でこれからちょっとね、早足で駆け足でちょっとこれが私の言った国なんですけど、日本がこの真ん中になりますよね。でスペインに行って、それからスペインと中南米を僕は往復するわけです。全部スペイン語圏です。英語圏に行きたかったんですけど、こんなに34カ国も中南米の国があると、外務省もね、スペイン語専門家が非常に少ないんです。各大使館10人くらいいて、そのうちの、ね、スペイン語のエキスパートっていうのは1人か2人なんです。2人いるところはない。それほどスペイン語が足らない。ですからスペイン語のメンバーを英語の国とかですね、他の国に送るなんてとてもできない。だから僕は結局英語圏に行けずに、スペイン、中南米と日本を往復する形です。ただ外務省で仕事をする場合は全部英語なんです。スペイン語は中南米のメンバーでしか通じないから。だから辛いのはスペイン語をやりながら英語もやらなきゃいけない。英語の専門家いっぱいいます。で我々はもう英語とかするのをみんなで話しますから、あいつはあのレベルだ、あのレベルが分かっちゃうんですけど、まあ、それはね仕方がない。だから自分自身で語学は毎日やるしかない。いわゆる僕たち辛いのは英語とスペイン語と日本語をね、3カ国もいつもやっていかなきゃいけない。それつらさがあります。だから未だにスペイン語とか英語の単語帳を作る、単語帳を作らなきゃいけないんです。これどうしても覚えられない単語があるから。そういうのはどうしてもね、昔は中学の頃ばっかり書いて覚えましたけどね、何ページくらいね。でそういう時間ないから、もうね何回もね文章にして覚えるとかね、いまだにスペイン語と英語とあと日本語もやってます。死ぬまでこれ仕方がないです。でそういうふうに往復をしてですね、外務省にはね6000人くらい人がいます。6000人っていう数は、ね、世界でもね、そうね、アメリカが大体ねざっくりと言ってね4万人くらいいるんです。イギリスもね6000人以上いると思う。だからもっともっとね外務省は人が欲しいんです。ですから毎年100人くらい取ってます。で上級、中級、初級っていう、ね、3つと3種類がありますから。で僕は外務省の中級と言われる専門職というので入りました。上級というのは毎年20人しか取らない。20人の中で東大、慶応大学、もうね京都大学、そういう生え抜きが戦うわけです。さすがでもそれには戦えないということで、僕は中級や専門職と言われる毎年40人取ってくれる枠の中に入りました。で40人取ってもやっぱり数千人の人も出ますから大変なんです。で今大使館が150くらいあります。 世界192カ国くらいありますけど、150くらいの大使館があって150人の大使がいます。あとは大使館がなくて近くの大使館が見てるって感じです。あのテレビでも、ね、外務省外務省って言うからね、ぜひあの見ていただきたい。これがスペインです。あの外国に行ったことがある方、外国に行ったことがある方いらっしゃらないよね、生徒の中ではね。これがスペインです。最初に僕は2年間スペイン語だけをここで勉強しました。81年と82年かな、2年間で初めてスペイン語を2年やって、それからスペイン語のエキスパートになるための苦労が始まるわけです。最初は朝5時に起きますとかね、髪の毛を溶かしますとか、そういうとこが始まるわけです。でスペインを終えてですね、今度は、ペルーに行きました。これアンデスの、そうクスコの、地中空中都市というね、有名ですけども、アンデスに行って、ここのスペイン語です。右下はアルパカ、よくあの、スペインのあペルーの田舎に行くとアルパカとかですね、リャマとかたくさんいます。真ん中がアンデスの音楽を奏でてますよね。でペルーではね、これ意外と大事な仕事で、あの先ほども話したんですけど、生まれて初めてあの難しい仕事、スペインとペルーと日本の文化交流を盛んにするために条約を作りましょうという話があって、で条約の交渉をしました。ペルーの外務省の文化局の人のところにいつも行ってですね、日本側がこういう条約はどうですかっていう提案をするんですね。これはスペイン語で書いてます。スペイン語で書いてある提案をして、でスペイン語のよくわかるペルー人と一緒に交渉するわけです。そうするとですね、マキリシこのスペイン語はおかしいとか言われるわけです。いや違う、スペインのね文法書を見るとね、こちらのスペイン語の方が綺麗だ、正しいって言われる。そうかもしれないけども、このスペイン語はペルーでは使わないとかこう始まるわけです。で使う使わないとか、そういうところまあいろいろね協議をしながら条約を一緒に作っていくんですけど、まあそんな中でもね、ああ国によって随分スペイン語が違うのかなとかね、言葉が違うのかなっていうことを学びながら、で文化が違うと言葉も違います。まあそんな経験をしながらね、外務省では条約を作ったりする仕事は全部やっています。で我々みたいな若手の人はね、先ほど言ったように10人いて2人くらいしかスペイン語できないので、たまにスペイン語ができない大使も来ます。そうすると我々若手が通訳したり、もう2年間ずっと通訳しました。一番辛いのはペルーには日系人が20万人くらいいるんです。どういうことかというと、スペイン語と日本語も分かるんです。その人の前でね、その人たちの前で大使のスピーチなんかをや翻訳するのは辛いわけです。試験を受けてるみたいな。なぜかというと日系人がスペイン語もあの日本語も分かるから、まあ、そんな調子でね、あの通訳なんかも若手時代はよくやりました。だから年を取ってくると、あの陛下の通訳とかね、大臣の総理大臣の通訳とか、そういうのもやらされます。まあ、あの緊張せずね、分かってるような顔して淡々とやらなきゃいけないんですけれども、まあ、あのいろいろ苦労をしながら勉強をしてきました。次にあのコロンビア、当時はまだあのゲリラの戦いが非常に盛んな時代で、ゲリラが1万5000人とか2万人いてね、で日本の4倍か5倍くらいの面積の国の中でジャングルにはもうゲリラがいっぱいいる。そして人質も当時1500人くらいいたんです。で日本人、僕が行った時にもはもう人質がいなかったんですけど、実は僕はコロンビアに2回行ってるんです。2回でなぜ行ったかというと、ある日本の企業の副社長さんがゲリラファルクに捕まっちゃったんです。それで3年経ってた。でもうそろそろ人を変えなきゃいけないということで、牧口は昔コロンビアに行ってるから土地勘があるだろうということで、僕が指名されてスペインからコロンビアに行ったんです。2回目、これ1回目ですけど、行って、そのなんとか創業という会社の副社長さんを救い出すための交渉が始まるわけです。で僕たちはゲリラに会うことできないんですけど、ゲリラが現れるんです、大使館に。なぜかというと、こそこそっと来てですね、いろいろ情報が変わるんですけど、俺はゲリラの親玉を捨てると、俺が話をすればすぐその日本人は解放されます。 だから俺にお金をくれと。で、誰が本当かわからない。たくさん現れるわけ。俺が知ってる、俺が知ってる。で、2回目に行った時に、実は数十億円っていう金を用意するわけ。それはもう日本政府は用意しませんから。そのお金を海外からドルで持ってくるのも大変。だから我々みたいな外交特権のある人が本当はいけないんですけれども、日本人のために空港をパスしちゃう。それで渡す。で、その企業の方たちがゲリラにお金を渡す。実はそのお金は間違ったところに払ってしまって現れなかった。たまにあるんです。だから誰かが嘘をついて持ってた。だからそういう日本人の副社長さんも日本人ですから、大使館はその人を守る義務があるんです。だから我々がコロンビアの軍とか警察とかと交渉しながら、どこにいるかを聞いたりして、ね、やるわけです。でそれをずっとやってるのは2年目で、1年目は特にそういうことなかったんです。